ライターさん、ライター代表辻さん、石川さん、室井さん、私岡川でまた5人でお送りしますが、今日はエギングのタコイカの問題ということで、ライター代表の方からまずお話を頂戴できますでしょうか。
はい、まずね、去年の夏ぐらいから、いろいろとエギングのですね、根がかり、これについていろんな漁業組合からですね苦情が出始めました。それからもう一つは、これはタコじゃないんですがイイダコ、香川県でイイダコを、漁師の人が釣ってた、はい、でそこ、そうするとそこへ岡山県のボートがうわーっと来て、何百隻も
プレジャーボート、
遊漁船ですね、はい、遊漁船じゃないんですね、プレジャーボート、
プレジャーボートですか。
で遊漁船ならコントロールできるんですが、プレジャーボートやからコントロールできへんと。それでとうとう問題はね、イイダコってのはね、マダコは漁業兼業種なんですよ、はい、ところがイイダコってのは漁業兼業種に指定されてないんです。ですから釣ったところで罰することはできない、うん、だけども実際はイイダコで飯食うてる、はい、で地元の漁師どうするんだと、うん、でそうするとね、イイダコのいわゆる天野ですね、はい、天野やらマダコの、いわゆるエギのちっちゃいやつやね、はいはい、この辺がやたらとそのタコ壺の、
引っかかるわけですね、はい、はい、引っかかるんですね、タコ壺ね、
これをなんとかしてくれ、はいはい、これが香川県からの正式な、はい、申し入れやったんです、はい、11月に水産庁とその瀬戸内近畿圏の各府県が協議をしましてですね、で、まあ香川県の該当地区でのですね一般の、まあイイダコ釣り、これを禁止にしようよと、漁業兼業種並みの制限を加えましょうと、ということで合意したと、はい、合意したというよりもね、協力要請をしたというふうに、はい、ということは法律ですからね、協力要請しかできへんわけですよ。
そうですね、
はい、まあそういう問題があって、その天野やらそれから太刀魚の天野やら、はいはい、あの辺の類がだいぶ漁業者の間で問題になった。大阪でもそうなんですけどね、三崎公園の裏なんてのはアオリのいいポイントでしょ
う。そうですね、
はい、あそこへ行ってね、試験の後にね、はい、あそこへ行ったらモに絡んでうわーって 4,50 個
ありますね、
ね、あれやっぱりなんとかせんとそらしまいに怒られるでと。
立ち魚の提案はそうですね、はい、西川さんよく立ち魚釣り行かれると思うんですけど、
おまけに特に今はリーダーが昔ワイヤーじゃなくて今フロロの8号とか10号とかになりまして、はい、切れる率が高くなったんです、うん、あれがどうかなと思って、昔はワイヤーだったんですけどね、うん、ワイヤーやったら、ね、最近タチウオ勉強してね、見にくくせえやん。
ワイヤーではかかりにくいから、ナイロン糸にするいうことですね。
で、天野自体をなんか色つけたりね、うん、なんかキラキラした方がつけてたりですね、あれを、まあ、プラスチックのね、はい、冬プラスチックの原因になるでしょうしね、
うん、でキラキラがほらまた火を引っかかる元になる。
そうなんですね。
なんかつけた方がでもね、釣れるような気はするんですよね。
魚にアピールしますからね。
実際はそんな変わらないのかもしれませんけど、キラキラつけたり何かつけた方がね、なんか釣れるようなイメージがありますけど。
5月12日、昨日、丹野揚げ港の水中清掃に協力しに行ってきたんですけど、はい、僕はタグが少なかったんです。はい、エギが一つと20グラムぐらいのメタルジグが1個。はい、それだけやったんですけど、うん、ただそこはまあ比較的根がかりも少ない何もないとこで、船の止まってる方はもっとあったんちゃうかな思う。ね、いつもボーイスカウトで使わせてもらってる一面だけダイバーの方に潜っていただいたんですけども、 やっぱりあるのはあのバケツ、水汲みバケツとかから、釣り具関係ではそのぐらい、あんまり多くはなかったんですけど、ただ私周辺にちょっと1回30分ほど時間あったから回ったんですけど、やっぱり、ルアーのパッケージとか釣り糸とか、多分釣り糸なんかは風に吹かれて建物の隅に寄っていったりとか、そういうのやと思うんですけど、ね、結構釣り人が残したであろうゴミが、丘の上にも結構ありましたですね。で実際はもう一個一個チェックされたのは水中ゴミだけ、数空き缶とか、その他のも全部数もチェックして全体の目方を測って、記録取っておられたんですけれど、丘の上はまあまあそんなんで、風で飛んでいくようなもん、ちょっとテトラの方へ回ったら多分もう取りきれんぐらいあると思うん
です、ね、すごいですよ。
で、まあ、危ないということもあって基本的にそっちの方面はあんまりいかなんなんで、それでも結構ありましたですからね。
まあ、歴史からのルアーなんていうと、あの1個引っかかるとそこにもしラインを残したら、まあ、切れてしまうと、今度そのラインにまた誰か投げたルアーが引っかかって、 そこにまたもう1個ルアーが引っかかる、どんどんどんどんルアーの団子みたいになってきますよ ね、
そ、
すね。
それとあの今言ってたエギとあのメタルジグ、まあ小さい 20g ぐらいなんですけど、うん、もう針はね錆びて溶けてなくなってましたんですね、うん、あそこまで行ったらまあまあ、 あの持って危ないということはないんですけど、それまでにね、もう完全に色も形もきっちり残りますからね、う
ん、あれあのエギとかあの辺を回収するなんか売ってるじゃないですか。
ありますね。
あれって効果あるの？
あのね、近距離であれば取れます、うん、あのよくねバス釣りでもルアー回収機はあるんですよ、はい、僕はルアーなくすのやっぱ嫌やからずっと持ってたんですけど、はい、やっぱりバス釣りでも5メーター以内ですね、回収できるのは、うんうん、でもう上から真下に落とす分にはもしかしたら回収できるかもしれないですけど、やっぱり前に出てしまうと、はい、あの糸がたわんじゃうんで、はいはい、なかなかその回収機がルアーまで行かないんです
。はいはいはい。結構タコ糸で太い糸やねあれ。
そうそう
です。でこんなあのジャラジャラのその、あの
そうそうそう
チェーンが使って、うん、
ただね意外に使えるのは使えます。
使える。
ほんまにもうでもあれ1個2000円ぐらいだと思うんですけど、うんはいはい、機械自体が、はい、まあ5個取り取ったら全然元取れるぐらいの感じで。はいはい。
ルアー1個1000円2000円しますからね。
まあ今のあれですよ、僕中古で売ったな中古価格も。
いやね、会議の時にも言われたんですけどね、釣り人にはそのの方はあのエギや、うん、天野をですね持ち帰ってほしい、
はいはいはい
はい、いやそんな言い張ってもね、釣り人的に言うたらあれ持ち帰りたいわけですよね、うん、なくした人であれもほら、
ね、捨ててると思われてるんですね。
そうなんです、うん、だから捨ててるのは間違いですと、だけどあの捨ててるというふうなことはありませんと、うん、そうすると次に浮かび上がってきたのがね、ラインを細くして、エギやらルアーの動きを良くする、うん、こういう流れ全体的にあるでしょ、うんはい、そうするとラインを細くしすぎると勢い根がかりしたら回収率悪なる、その部分もですねなんとか意識改革してもらえんかと。でもう一つはね、メーカーへの注文としてですね、あの針がもっと腐りやすいようにステンやなしに、それから伸びるような針にしてくれ、こういうのを漁業者の側から申し入れがあったんですが、はい、メーカーの方ではそれは無理やと。
そうですね、うん、性能を落とすことになります、
ね、そうなんですよね、
売れなくなるからね、
うん、そうすると漁業者の方では強硬な意見が出てきたらですね、うん釣り禁止にするぞ。
そうですね、
うんそこでねその漁業権の問題で争ってもしょうがないわけですが、ところがね、今年の5月になって新たな事態が出てきましてね、これはあの九州の壱岐なんですけど、壱岐全体でですね、あの5月から、ね9月まで、まあ、エギング禁止ですわ。 淡路島もまあ一応エリング禁止ですよね。あれは6月からですよ。
6月からですね。9月末までですね。
はい、でね、理由は何かというとですね、まあ、繁殖期の親、ね、をあの親イカを取らないでくれ、はい、それから、小さいコロッケサイズのイカを取らないでくれ、これ2つなんですけれども、はい、ただ問題点はね、その、ポスターをですね、壱岐の空港に、うん、空港やらフェリー乗り場に、まあ、漁業組合が張り出した、はい、そしたらアオリイカは、何日から何日まで禁漁と書いてあったわけ、はいはい、で禁漁というポスターを僕がもろた時点でね、はい、これちょっとまずいやないかと。でまあ早速ね、うん、行政の方に、はい、こう禁漁って書いてます、協力要請なら理解できるし、うん、趣旨もよくわかる、うん、ただ禁漁という言葉をたやすく使ってもらったら困るやないかと、うん、これは申し入れて早速漁業組合では禁漁という言葉を引っ込めたはずです、ああはずですけれど、漁業組合のそのそういう言葉を使わざるを得なかったね、
うんですね、
うん、
状況ですね。そこまでしないとやっぱりやる人間がおると思われてる、
ね、そういうことです、うん、そらフェリー乗ってねどんどん来るそうですわ、シーズンになると
でしょうね。
でそこへその根がかりがある、うん、そうした他の漁業ができない、はい、まあそういう話が出てきましてね、うん、まあ禁漁という語句の問題はともかくとしてですね、うん、同じように、繁殖期のイカをという例はですね、静岡県の沼津とか伊東とか、はいね、それから淡路島とかあるわけですが、それが全国的に広がったえらいこっちゃなぁと、うん、ちょっと危機感を持ってるんですけどね、
うん、まあ、釣り人もそういう面ではね、うん、もう、そういう問題とか時期の問題ですね、これを協力をしてやはり共存共栄を図りませんとね、
そう
こっちで禁漁とかね、ダメだと言ってもね、実際問題ありますし、片一方ではそういうものが商売になっているという部分もあるので、そこら辺は難しいところだと思うんですけれども、
実際まだ釣り人の間でもね、すごい流行ってる釣りは場所取りとかで喧嘩が始まったりとかね、うん、なんか流行るのは嬉しいっちゃ嬉しいんですけど流行りすぎるっていうのもまたまずいよなっていうのは最近よく感じますね。
そうですね、
それとやっぱりね、エギングでもアジングでもね、まあ、最近のING をつけた釣り、これね、みんなラインを細いものを使いたがりすぎるんですよね、うん、もうちょっとそのルアーの性能自体が押してもいいから、はいはい、あるいは、まあ、心意気から言うたら腕でカバーするぐらいの心意気でもいいから、うん、要するにルアーを海に残さないというのをね、
はいはい、
もうちょっと全体の流れとして作っていかなまずいんちゃうかなと。
そうですね、
うん、そうでないとね、やっぱり文句言われますし、アオリイカってのは第一種共同漁業権からいくと対象外なんですよね、
はい、
ただ産卵床を作ったら、うん、その産卵床を、中心に、うん、いわゆる、寄生というか、
はい、
これが生まれてきますんでね、その辺もちょっともうちょっと周知して心得てほしいなと思うんですよね。
まあまあ、こういうその疑似餌作りはね、昔からあるわけで、疑似餌で江戸時代からもね釣ってた部分もありますので、そういう部分でそういう部分の開発技術の開発も必要ですし、まあ釣り人もですね、うん、ぜひそこら辺マナーを守っていただいて、釣りを楽しんで共存共栄を図るという部分は大切だと思いますので、ぜひ皆さんもそこら辺心がけてですね、やって、釣りを楽しんでいただく、また漁業もやはり反映していくということが必要だと思いますので、ぜひそこら辺は皆さんよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。